皆さんこんにちは。それでは、聖書から今日もお話をさせていただきたいと思います。今日は私は心を開いてイエスに向かうと題してお話をさせていただきたいと思います。まず最初に今日なぜこのテーマでメッセージをさせてもらおうと思ったのかをお話したいと思います。最近私は柴陽太郎さんの8人との対話という本を読みました。この本は初版が1993年ですから、もう20年以上ですか、前の本ということになりますけれども、この本を読んで、その中の、まあ、その対談の中の一つにですね、立花隆さんとの対談の部分がありました。立花隆さんというと、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、ジャーナリストであり、またノンフィクション作家で、まあ、有名な方でいらっしゃいます。そして、その対談の題名はですね、宇宙飛行士と空海というものでありました。そしてこの対談のこの宇宙飛行士にあたる部分は立花さんの著書、宇宙からの帰還にまつわる、宇宙からの帰還という著書にまつわるものでありました。まあ、ここに持っておりますけれども、この本ですね、宇宙からの帰還という本について、まあ、2人が対談した内容が載せてあったところであります。実は以前ですね、2014年なんですけれども、この本の内容からメッセージをさせてもらったことがあって、その時は心を開いて神様に向かうというふうに対してお話をさせていただきました。宇宙飛行士と空海を読んで、今この対談の、まあ、内容を読んで、改めて、まあ、全てではありませんけれども、この宇宙からの帰還というこの本と、またその時のメッセージの原稿を読み返してみました。以前、心を開いてと題したのは、この宇宙からの帰還で、立花さんがインタビューした元宇宙飛行士の一人が言った言葉が非常に印象に残ったからで、今回は以前のメッセージと重なる部分が多いかと思いますけれども、お話をさせていただきたいと思いました。以前と同じく、心を開いてと題してお話したいと思ったのは、この元宇宙飛行士の言葉に改めて、共感した部分と、また人の持つ性質の危うさについて考えさせられたからです。この8人との対話の中で、対談の初めに立花さんがこの宇宙からの帰還という本を書いた動機について次のように語っています。直接のきっかけは宇宙飛行士のその後をたどってみると、非常に奇妙な人生を送っている人がたくさんいる。宇宙体験の前と後ですっかり人間が変わってしまったような人がいろいろいる。ということは、人間の生き方にそれだけ大きな変化をもたらすような強烈な精神作用が宇宙体験の中に本質的にあったのではないかと考えたことです。それは一体何だったのだろう。宇宙体験のどの部分がそういう精神的インパクトをもたらしたのだろうかと考えた。そうしてこの宇宙体験を持った人たちに片っ端からインタビューして書かれたのが、この宇宙からの帰還という本であります。本の中ではこの当時宇宙に出ていったその宇宙飛行士の4人に1人にはインタビューした感情になるというふうに書いてありました。以前のメッセージ原稿を読み返してみて、この本の内容を紹介する中で、私の感想としてこうお話していました。自分がこの本を読むにあたって、宇宙飛行士が体験した精神的インパクトとは、この宇宙をお作りになった神について考え、このお方に心を向けるきっかけになったものだろうということを期待していた。しかしそうだった人もいるし、そうでなかった人もいた。その中で私自身が少なからずショックを受けたのは、宇宙に行く前には信仰を持っていたクリスチャンだった人が、その信仰を捨てた、あるいは失ってしまった人がいたということ。その一方で、私の期待通りといってはなんですが、宇宙体験以前は確固たるキリスト教信仰を持っていなかった人が、自分は宇宙で直接神と出会ったといい、以降の人生をキリスト伝道者として捧げている人がいたり、宇宙ではなく帰還してからの生活の中で突然改心に至ったという人もいました。その人の話はこうです。 自分はいわゆるチャーチゴーアー、表向きは教会に行っている人のことをこう呼ぶんだそうですけれども、教会には通っているが本当にキリストを信じているわけではなかった。それは社会生活の必要上、社交の一環としてそうしてきた。だからかどうか、自分の宇宙体験には精神的要素は全くなく、純粋にテクニカルな体験で、逆にテクノロジーに対する信頼感を一層深めた。つまり、人間はどんな問題に対してもテクノロジーによって対応し、解決していくことができると考え、自分は言葉の真の意味での、真の意味でヒューマニスト、人間中心主義者だったというふうに語っています。人間には神は必要ない、人間が神になればよいという考えを強めるに至ったというふうに語っています。そういう人間であった彼は、その後、近い将来また宇宙飛行士として宇宙に行く望みがないことを知ると、さっさと NASA を辞めて、今度は金儲けで成功しようと思い、実業家に転向します。そして、大成功を収めたそうです。40歳そこそこで彼は、世の人が望むあらゆる名声と富を手にしたというふうに言っています。しかしその一方で、お金が儲かれば儲かるほど、心は空虚になっていき、生きることが虚しくなっていったと言います。そして、家庭もある事情で崩壊しかかっていたが、この人の妻に強引に聖書研究会に連れて行かれ、生まれて初めて真面目に聖書を読まされたそうです。そうして聖書を読むうちに、何か目の前にかかっていたベールが少しずつ取り除かれていくような気がして、今までの考え、人が神になろうとすることが根本的な誤りだというふうに思うようになり、神という存在を受け入れることができたと言います。しかし、イエスを神の子として受け入れることがなかなかできなかった。神を受け入れても、イエスを受け入れなければクリスチャンではない。イエスは自分は神の子であると言った。もしそれが嘘なら、彼は史上最大の嘘つきと言ってよいだろう。神に子があり、その子が人間として地上に降りてくるとは信じがたかった。イエスとは何者なのか、本当に神の子なのか、それとも天才的嘘つきなのか、私はこの問題で悩み抜いたというふうに彼が語っています。自らを神の子であると言ったイエスについて、別の人がある本でこう書いていました。彼は自分には人の罪を許す権威があると主張し、自分は永遠の昔から存在していると言い、また世の終わりに再び来て世を裁くのだという。八百万の神を信じる日本人に対してならいざ知らず、この言葉を発した相手はユダヤ人、つまり唯一誠の創造主なる神を知る民の社会で、このようなことを公言することがどういうことなのか。聖書の話、キリスト教のことを知っている人の中には、イエス・キリストという方を偉大な道徳教師としては認めるけれども、神の子としては認めることができないというふうにおっしゃる方がいると思います。今お話ししたイエスご自身がおっしゃった言葉、それは明らかに神ご自身でなければ言うことができないことを、イエス様は弟子たちに対して、つまり内輪の者たちに対してだけでなく、当時の宗教指導者たちのに対しても同じように言っています。単なる人間に過ぎない者がイエスが言ったようなことを言ったとしたら、そんな者は偉大な道徳教師どころか、全くの狂人かさもなければ地獄の悪魔か、そのいずれかであろうというふうにその人は書いていました。つまり単なる嘘つきどころではなくなってしまうということです。話をこの元宇宙飛行士に戻すと、ある日この人に運命的な日が来ます。ハイウェイを走っているとき、突然イエスが神の子であり、神であるということが分かった。このイエスが突然身近な 具体的なリアルな人間存在として認識できたという、そしてそれとともに全身全精神が安らぎと喜びに満たされたそうです。そしてこの人は世界中にイエス・キリストを伝える伝道者となりました。ここで最初にお話しした心を開いてという言葉を語った別の宇宙飛行士の話をしたいと思います。この人は家庭はルーテル派、ルーテル派とは宗教改革で知られるマルチン・ルターがマルチン・ルターによってドイツに始まったキリスト教の教派、ルター派とも言われる。ルター派で、彼自身もルター派として育てられ、カレッジに入るまでには将来ルーテル派の牧師になるつもりだったそうです。カレッジでもそのつもりで勉強していたが、勉強するにつれ、どんどんリベラルになっていったと彼自身が語っています。リベラルとは、宗教的自由主義、つまり伝統的キリスト教の考えから離れていったことを意味しています。22、23歳になる頃には、牧師になることをやめようと決心し、自分をクリスチャンと称するのをやめにしたそうです。それは、イエスが神の子であり、キリストであるとは信じられなくなったかなというふうに語っています。この人がキリスト教信仰を捨てたのは、宇宙体験以前であり、その結果というわけではありませんけれども、こういうふうにも語っていました。自分にとっての宇宙体験は、そこで直接神と出会ったというような精神的に劇的な体験、一種の啓示体験というものではなかった。それにもかかわらず、自分にとって宇宙体験は生涯で体験した最も深い体験であり、その影響が自分の残りの生涯を決定づけるような性質の体験であったと。それがキリスト教信仰をして、今彼が真理だと受け止めていることに導き、あるいは確信を強めることになったのだというようなことを語っていました。具体的にそれはどのような体験だったのかもインタビューに答えて語っています。それは、船外活動のある実験、ミッションの時に起こったことだそうです。綿密に計画され、ミッションをこなすことに追われて、物を考える暇などない中で、それから解放され、偶然に与えられたごく短い5分ほどの時間の体験だったということです。完全な静寂の宇宙空間の真っ只中に、たった一人でポツンと浮いているその時の体験をこう語っています。私はその5分間が滅多なことでは得られない5分であるということを知っていた。スケジュールが詰め込まれている宇宙飛行では、無意が許される時間はほとんどないからだ。そして宇宙船の外に出て本当の宇宙空間を体験できるのはその実験を終えてなかったからだ。私は自分に与えられたその自由な5分を最大限に活用しようとした。宇宙をあちらこちら見回しながら意識的にいろんなことを考えた。お前はなぜここにいるのか、何のためにここにいるのか、お前が見ているものは何なのか、お前と世界はどう関係しているのか、この体験の意味するところは 何か、人生とは何か、人間とは何だ。この意識的な問いかけが良かったのだと思う。どんな体験をしても、その体験が体験者にとって有意味である場合もあれば、無意味になることもある。その違いは、体験に対して心を開くかどうか、この体験の持つ意味を全部吸収してやろうと思って心を開くかどうかにかかっている。体験に対して心を開かなければどんな体験もメカニカルに済ませ無意味に終わらせることができる。自動車を運転している時のことを考えてみればよい。運転を終えてから運転そのものはほとんど無意識のうちにメカニカルにやってきたために運転そのもののことなどよく覚えていないが、運転しながら車中で考えたことの方をよく覚えているということはよくあることだ。その時、意識の上では運転で体験をしていたというより、考え事を体験していたのだ。と語っています。さて、ここまでお話して、私は何をお伝えしようとして いるかというふうに思われたでしょうか。もちろんお伝えしたいのはイエス・キリストの福音です。聞いてくださっている方の中でクリスチャンはもとより何度か福音メッセージを聞いたことのある方なら、この宇宙飛行士の中に自分と同じようなことを感じ、考え、あるいは体験したという方がいらっしゃるのではないでしょうか。先ほど直接の宇宙体験からではなく、帰還後の様々な体験の末、伝道者になった人のこともお話ししました。この話はちょうど福音メッセージでよくお話しする罪についての説明そのものだというふうに思わないでしょうか。この人は最初、ヒューマニスト、人間中心主義者だったというふうに言っています。神などいらない。人間が神になればよいという考えを持っていた。この考え方や生き方が聖書の言う罪であるということ。こうしたメッセージでずっとお伝えしてきました。そして、富や名声は結局この人を幸せにすることはなかったことや、神を受け入れるようになってから、つまり人間中心が誤りであると気づいてからも、イエス・キリストが神の子であり、キリスト救い主であることがなかなかわからなかったこと。この部分については私自身の体験も重なるところがありました。ただし、私自身は突然イエス・キリストがどなたであるのか、本当に救い主なのだと劇的に信じたというような体験はしていませんけれども、今はこの方を信じており、この方におすがりするしかないもの、この方を離れてはどこにも行き場がない、もし信仰を捨てれば滅びるしかないものだというふうに信じています。神なしで生きようとすることが罪であり、罪の結果は死後の裁きによる滅びが待っているということが聖書を通して私たち人間に教えられているということです。そして、この状態から救い出してくださるお子様がイエス・キリストだということをお伝えしてきました。さて、最初にこのメッセージをなぜ心を開いて土台してお話ししたいと言ったか、それは残念ながらクリスチャンではない元宇宙飛行士の言った言葉が心に残ったからだと言いました。それが全てではありませんけれども、福音、この神からのよく知らせを受けること、イエス・キリストを救い主として信じるために必要なこと、もしこの福音を受け取りたいなら、受け取り手として少なくともしなければならないことが一つはある。それがこの心を開いてということではないかというふうに思いました。誰もが宇宙体験というような劇的な体験ができるわけではありませんけれども、また劇的な改心が与えられるわけではないでしょうけれども、神はすべての人、一人一人に適した方法で近づこうとなさり、それに人が応答するのを待っていてくださいます。ここで、旧約聖書のイザヤ書にある御言葉をお読みしたいと思います。イザヤ書の42章、第3番の聖書ですと、1193ページのイザヤ書の42章の19節と20節を読みしたいと思います。私のしもべほどの盲目の者が誰か他にいようか。私の送る使者のような耳の聞こえない者が他にいようか。私に買い取られた者のような盲目の者、主のしもべのような盲目の者が誰か他にいようか。あなたは多くのことを見ながら心に留めず、耳を開きながら聞こうとしない。脚注付きの聖書をお持ちの方は、この19節について、このように書かれてあるのを、19節について、神はイスラエルのための信仰に呆れ果てているというふうに書かれてあります。この盲目の者というのは、神様が ご自身を示し、そして従うようにと何度導き悟しても、それになかなか従おうとしなかった。そのイスラエルの民を盲目の人に例えて、そしてそれに呆れ返っているというふうに、この脚注には書いてあります。20節に、あなたは多くのことを見ながら心に留めず、耳を開きながら聞こうとしない。見ようとしない、聞こうとしない私たち罪人一人一人を、それでも諦めずにイエス・キリストに出会わせ、救おうとなさっている。これが、この天地をお作りになった神様であるということ。これが先に救いに預かっている私たちクリスチャン、先にそのことを知らされた者たちがまだ信じて救われていない方にお伝えすべきことだというふうに思ってメッセージをしています。その時にぜひ心を開いてみ、そして聞くことができるようにというふうに祈っています。最初にお話ししたもう一つのこととして、人の持つ性質の危うさについて、この三人目の宇宙飛行士の話について感じたというふうに申し上げました。先ほど宇宙のたった一人での特別な体験の時に、彼は、もう一度お読みしたいと思いますが、お前はなぜここにいるのか、何のためにここにいるのか、お前が見ているものは何なのか、お前と世界はどう関係しているのか、この体験の意味するところは何なのか、人生とは何なのか、人間とは何なのか、このように思いを巡らしたというふうに言っています。真理を求める思いがあったとしても、その人は誠の神、救い主なる神、イエス・キリストを受け入れることはできませんでした。神はイエス・キリスト、神は、そしてこのイエス・キリストという方は、無理やり私たちの心の扉をこじ開けようとはなさりません。自ら開けて、この方を迎え入れること、そうする者のところに入ってくださる方、これがイエス・キリストという方だと思います。最後に、ルカの福音書の御言葉を読みして、終わりにしたいと思います。ルカの福音書の24章の45節を読みいたします。第3版。171ページ。ルカの福音書の24章の45節からお読みしたいと思います。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中から蘇る。その名によって罪の許しを得させる。悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。この心を開くということ、このこと自身も、この主に願い求めいただくことなのかなというふうに思わされます。しかし、真心を持って、先ほどこの宇宙飛行士が発した問い、真理を求める心、私たちがなぜ存在し、そしてこの世はなぜ存在し、その根本的な私たちの心の奥底にある問いを持つ者に対して、そして自分自身の心を開いて、またご自身を、神様ご自身を知らしめてくださいと願う者に対して、神様は必ず答えてくださることだというふうに信じています。ぜひ、この救い主、イエス・キリストという方を信じることをお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。